マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第82回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。さて、今回お話しするのは、いよいよ登場、正式リリースになりました、インターネットエクスプローラー9ウェブブラウザのお話です。ついにですね、インターネットエクスプローラー9が正式リリースになりました。この話をね、前からしようしようと言って言いながら、いろんな事情があってですね、できない状況だったんですが、この4月26日正式にリリースとなりましたので、今回お話をさせていただきたいと思っております。もともとはですね、2011年3月15日に正式リリース予定だったんですが、その前の週の金曜日に発生しました3月11日のですね、東日本大震災で、その影響でですね、マイクロソフトの方としても、その、ネットワークの、ね、無用な負荷がかかってしまうんじゃないかとか、そういったことをいろいろ考慮してですね、日本だけリリース、正式リリースをですね、延期したという、そういった事情がありまして、そこで4月26日に延期をしてリリースということになりました。これですね、インターネットエクスプローラー9の話はですね、去年の9月27日配信の第52回でですね、ベータ版ということで、こういうのが出ますよという話をさせてもらいまして、その後の、ね、1月2日にやりました第65回で、今年マイクロソフトはこういうのをいろいろ出しますという話をした時に、インターネットエクスプローラー9の話もさせていただきました。ついに正式リリースになったということでね、改めてですね、一回お話したこととちょっと重複するところはかなりあると思うんですが、今一度ですね、正式リリースになったんで改めてお話をさせていただきたいと思っております。さて、4月26日午前0時リリースという情報がありまして、ツイッターでですね、マイクロソフト関連、社員の方なり MVP の方なり、マイクロソフトの、ね、製品好きな方とか、いろいろ興味のある方とかね、ツイッターで私のこうフォロワーさんっていうかですね、私もフォローしてるんですが、どうしてですね、今日はこれからカウントダウンかなんてやってたんですが、実はですね、4月26日午前0時を待たずにですね、4月25日の23時50分頃ですね、すでにもうダウンロードできるようになってしまいました。みんなでね、カウントダウンしようかってやってた、あと10分だあと5分だってやってる時にですね、ダウンロードページ行ってちょっと待ち構えてるかと思ってダウンロードページ行ったんですよ。そしたらね、ダウンロードも出てきるんですね。あれ、これリリース候補版じゃないよなっていうことで、そしたらツイッターでも他の人も、あれ、もうダウンロードできるようになってるよっていうことで、ちょっとね、肩透かしを食らったというところもあるんですが、無事ダウンロードできましてインストールをしたという感じです。現段階で36カ国、加えて4カ国という表現がありますが、40カ国ぐらいですね、言語対応しておりまして、もう世界でこれで全てインターネットエクスプローラー9が正式にリリースということになりました。対応している Windows なんですが、Windows Vista 7、 Windows Server 2008、 Windows Server 2008リリース2、これのそれぞれ 32bit 版と 64bit 版がリリースされています。ここでですね、 Windows XP より前、そこの OS は対象外になっています。ではインターネットエクスプローラー9ですね、これいろんな特徴があるんですが、それについてね、お話したいと思うんですが、まずですね、一番言えること、これパフォーマンスの向上です。インターネットエクスプローラー関係ですね、遅いって言われてたんですね、割と。去年ですね、マイクロソフトの方にドットネットラボの勉強会でインターネットエクスプローラー9のお話を、していただいた時にですね、これだけは言ってくれと言われた言葉がありますということで、もう遅いなんて言わせないとそういうことでですね、実際もインターネットエクスプローラーね、7とか8とかが遅いところはあったんですが、実際ですね、ベンチマークとかやっても他のブラウザより遅いケースってあったんですね。ところが、インターネットエクスプローラー9、こちらはですね、他のブラウザに引けを取らず、場合によっては群を抜いて高速というところがありまして、その中のいろいろな背景としてですね、これ描画に関しては GPU、グラフィックプロセッシングユニットですかね、 まあ、グラフィック機能を持ったチップセットです。NVIDIA の GeForce とか、まあ、AMD のラディオのシリーズだとかですね。グラフィックチップのハードウェアアクセラレーション機能を有効に利用して描画速度を向上させたと、そういうのが一つあるのと、あとは JavaScript のエンジン、これも新設計となって新しい JavaScript エンジンを搭載しています。まあ、こういったことがあってですね、パフォーマンスの向上がまず一つ挙げられます。そして次、シンプルな画面。これですね、そもそもウェブブラウザって、ね、使ってて何が重要かって、実際のウェブの画面が重要なんですよね。でその他の画面って一生懸命その中も見てる段階では、まあ、いらないって言っても過言じゃないんですよ。まあ、そういうことでまず考え方としては、まあ、ウェブ画面をできるだけ広く見せましょうと。そのために不要なものは出さないで画面をシンプルにしましょうと、そういった発想があるんです。例えば今実際表示させますと、アドレスバーとタブですね、タブブラウザのタブと、それと実際のウェブ画面、それしかないんですね。あの画面の右上の方にですね、ホームとお気に入りとツール関係、そのアイコンが小さく3つ並んでるだけなんです。で下の方にもステータスバーもありません。まあ、そんな形でですね、非常に画面がすっきりしたということと、ウェブブラウザーのそのウェブの画面を本当に中心に見られると、まあそういったふうにね、まあ、思想が変わっておりまして、まあ確かにね、これおっしゃる通りで、実際今デスクトップで広い画面ならいいんですけどね、ネットブックとかになってくるとやっぱりこういうとこはね、あの画面見たいとこ一番広く見せるっていうのはね、すごく意味のあることじゃないかなと思っています。ちなみにこれアドレスバーと同じ列にウェブページのタグまで一行に並んでるんですね。いや、ここまで詰めたかっていう感じするんですが、もちろんですね、これの設定でこの列のところの端っこの空いてるところを右クリックしますと別の行にタブを表示するというメニューがありますので、それを選択するとですね、あのアドレスバーとその下にタブの一覧が並ぶと、そんなこともできますので、まあ、ちょっと設定次第でできるようになります。あとですね、あの Facebook でこちらの番組のリスナーさんからちょっと聞かれたんですが、お気に入りバーがなくなっちゃったと、あれどうしたんでしょうって話されましてね、実際あれもあの表示してないだけでちゃんと残っております。表示のさせ方なんですが、まず Alt キーを押していただきますとメニューが出ます。そこで表示を選んでもらってその下にツールバーっていうのがあるんですね。でそこの中でですね、あのメニューバー、お気に入りバー、コマンドバー、ステータスバー、そういったものが選択できるようになってますので、まあ、その場合例えばお気に入りバーをチェックしてもらって選択すると、でそうするとあの表示できるようになります。だから、ね、いくらシンプルにしたってと言ってもね、今まで通りのところがいいなと思うところはですね、これでちょっと調整をしていただくといいと思います。また従来のインターネットエクスプローラー7とか8とかですね、アドレスバー URL を入力するアドレスバーと別にですね、検索キーワードを書くためのテキストボックスが別にあったんですけど、これが全て一つにまとめられてしまいました。アドレスバーに URL を入れてもいいし、検索キーワードを入れても実際検索がされると、そんな風になっています。でちなみにこの検索をするサイトはどこでしょうということになるんですが、今のところですね、Google と Yahoo と Bing、 この3つが選択できるようになっておりまして、もちろんこれ追加とかもできます。でデフォルトをどれを優先させるかということもできますので、それはですねちょっとメニューからいろいろ設定をしてみるといいかと思います。まあ、そんな形であの本当に使うことを考えてシンプルにって突き詰めていくとこの画面になるのかなと、そんな風に思いました。まあ、そこはですねやっぱり Chrome とかね、あと Firefox 4もそうなんですけど、やっぱりこういった方向にユーザーインターフェースになっていくのかなと、そんな風に思っております。それとですね、あのポップアップがよく出ると思いますね。パスワードを入力した後にこのパスワード保存しますかとか、とファイルをダウンロードするときにこれは実行しますかそれとも保存しますかっていうのがポップアップで出てくるんですが、そのポップアップもですね画面の下の方にねニョキッと出てくるんですね。まあ、そんな形であのあまり画面を圧迫しないとかあまり目立たないと、そんな風にする工夫もしています。さらにユーザーインターフェース周りどんどん改善されていきますね。タブブラウザーですからね、まあ、タブがあるんですが、この従来このタブっていうのを例えばね Firefox の、ね、3ではすでにサポートしてたんですが、このタブを複数一つのインターネットエクスプローラーの中にタブを複数並べていて、このタブをですね このインターネットエクスプローラーのウィンドウの外に持っていくと、もう一個インターネットエクスプローラーが立ち上がって、今の外に出したタブがそこで表示されるんです。でインターネットエクスプローラー2画面で、それぞれのタブが立ち上がる、まあ、2画面っていうかね、外に出せば出すほど複数画面に表示できるんですが、まあ、例えばね2画面とかで表示することができます。でこれ例えばどういう時に使いたいかというとですね、2つの画面を並べて表示させた場合、タブブラウザだと、ね、切り替えなきゃいけないんですけど、1回外に出してしまえばですね、並べて表示させることもできるんですね。そこで Windows 7であればそのウィンドウのタブタイトルバーをドラッグして右もしくは左に端にマウスを持ってってですね、そこでドロップすればいいんです。そうしますとそれぞれ左右半分ずつに表示してくれるんですね。これは Windows 7の機能の一つなんですが、そういった形でタブを一回外に出して左右に並べ直してということが、もうマウスのちょっとした操作だけで簡単にできるということで、まさにこの機能と Windows 7の機能を使うとですね、まあ、そんなタブウェブの画面をですね2つ並べるというのも簡単にできるということができます。もちろんですね、2つに分けている複数に分かれているウェブブラウザのタブをですね1つのインターネットエクスプローラーの中にですね集めることもできます。まとめることもできれば切り離すこともできると、そんな形になっています。またですね、新しいタブを開くと、タブの右側にですね1個小さい空白の四角があるんですが、そこをクリックするとですね、新しいタブというページができるんですが、そこのタブページに今まではですねインターネットエクスプローラー8まではですね、まあ、お気に入りを選んでねみたいな、まあ、ガイダンスみたいなものしかなかったんですが、今度はよく使うサイトということでアクセスの多かったサイトがですねここで表示されます。まあ、タイル状に出てくるという感じですね。どうなんでしょうね、 Windows Phone 7とかを見据えてこうタイル状で表示させるのがなんか入りになるのかなと、そんな風に思ったりするんですが、よく使うサイトがタイル状に出てきます。全部でいくつかな、今は10個出てきてますけどね。よく使うサイトなんで、例えば私なんかだと Twitter だとか Facebook だとか Mixi だとかですね、そんなのがですね出てきますんで、新しいタブを表示させて、大体 Facebook や開いたりとかですね、そういうこともあるんで、まあ、割とこれ使うことが多いです。まあ、そんなところもね細かいところですが改良されています。それと Windows 7との親和性がより高くなっています。これピン止めサイトという言い方をしていますが、 Windows 7にはですねタスクバーのジャンプリストという機能があります。まあ、これのタスクバーのアイコンをですね右クリックしますと、そのアプリでよく使う、もしくはよく使うというかよく見るですねドキュメントがリストアップされます。まあ、ワードとかエクセルなんかもそうですね。当然今までのインターネットエクスプローラーでも Firefox でもですね、右クリックをした段階で、よく見るページだとかウェブページそのものがですねリストとして出てきます。それこのインターネットエクスプローラー9、今度これはウェブページ単位でこれができるのです。これどういうことかと言いますと、指定したウェブサイトをタスクバーに持っていくんですね。例えば Facebook だとかね、Twitter とかでもいいです。で、そうしますとそこのアイコンを持ってったアイコンを右クリックすると、これ対応したサイトであればなんですけど、そのサイトのよく利用する機能が表示されるんです。これ具体的に言ってしまいますと、例えば Facebook ですね、Facebook をピン止めという形でFacebook をですね、このタスク、Facebook のページをタスクバーに持っていきますと、この Facebook のアイコンを右クリックすると、タスク、ニュース、メッセージ、イベント、友達と、Facebook で使う機能がですね、このジャンプリストの、今までドキュメントのリストにあったところに、機能の一覧として出てくるんです。ですから、すぐメッセージ見たい場合、イベント見たい場合、友達の検索をしたい場合っていうのがすぐ出てくるということになります。例えば、Twitter の公式ページについてもですね、ニューツイート、メッセージ、メンション、まあ、お気に入りとお返事とかあった場合ですね、あとはフェイバリット、お気に入りですね、あとサーチ検索、そういったのも機能として、一覧で出てきますので、その機能に直接ジャンプしたいと、そういうことができます。でこのやり方は簡単です。このタブの画面でですね、このタブをですねタスクバーのところにドラッグ&ドロップするんです。 タスクバーのところにもうマウスのままずっとマウスのボタンを押したまま持ってってタスクバーのところでパッと切り離すと、例えば Facebook だったら Facebook のアイコンがですねタスクバー上に作成されます。そうしますと例えばその Facebook の F ってアイコンができるんですが、そこを右クリックするとニュース、メッセージ、イベント、友達というのが直接もうタスクとして表示されるんですね。まあ、ですからそのウェブページもうウェブもですねアプリケーションの一つになってきているわけです。でそのところにいちいちウェブブラウザ立ち上げてからメニューから選んでっていうことをしないでですね、もう直接 Facebook 見たいんだ、直接 Twitter 見たいんだという時に、まあ、こういった機能をね直接も選んでもらえると、まあ、そんな便利な機能になります。まあ、やっぱりこれ Windows 7の機能と合わせて便利に使えると、そんな風になっております。ちなみにですねこれ対応サイトじゃないとこういうの出てこないんですが、対応サイトをどうやって作ればいいんだっていう話ありますが、これですねウェブページのヘッダーのところにですねメタタグ、ということで MS アプリケーション -task というタグをですね埋め込んで、まあ、あの実際表示されるメッセージその URL ですね、それをですね埋め込むだけであの実際このタスクというのが表示されるようになります。もしですねウェブページとかお持ちの方、ちょっとこれを使ってみてこのウェブページは I9 に対応してますよとかね、そんなお話ができるんじゃないかなと、そんな風に思っていますのでちょっと挑戦してみてはいかがでしょうか。ちょっと私もね後でやってみたいと思っております。さあそれとさっきのパフォーマンスの改善ということにつながると思うんですが、アドオンパフォーマンスアドバイザーという機能があります。これどういうことかと言いますと、あのいろんなアドオン機能がどんどん追加されてきますね。でソフトインストールされるだけで自分の意思と関係なく実際インストールされることも多いんですが、このアドオンがですね起動の時にこう足を引っ張るというかですね速度低下になるということが、よくあるんですね。でそういう場合で、起動に時間がかかるものについては起動時にメッセージが出まして、このアドオンには起動がこれだけ時間がかかってますと無効にしますか、そのままにしますか、削除しますかっていうことで案内で出してくれるんですよ。でどうも基準としてはですね起動に 0.2 秒以上時間がかかるものについてはそういったメッセージを出してくれるようです。で実際ですね私もあれこれなんだろうっていうのが勝手に入ってるってことよくありましてね、で、まあ、それが結局起動に時間かかってますよってことで、まあ、これじゃ必要ないでしょうということで、そのまま無効にしてしまうとか削除してしまうとかいうことをやっています。ですからよく Windows で言われる使えば使うほどなんか遅くなっていくなっていうところを事前にガードしてると、時間かかってますけど本当に必要ですかっていうことを聞いてきてくれるんですね。まあ、それによって速度低下をこう阻止するということができるということで、これは非常にね、ありがたい機能じゃないかなと、そんなふうに思っています。はい、それとこのインターネットエクスプローラー9は、標準技術をきちんと使っています。HTML5、CSS3 とかのね、最新の、ウェブの技術、こちらですね、もう標準化団体の方にもですね、マイクロソフトがきちんと参加をして、そこに、ね、準拠したものを作ろうということで、まあ、そういった企画段階からですね、参加して、もちろんインターネットエクスプローラーもきちんとこれを対応させた標準技術に合わせましょうということをやっています。まあ、以前の話をするとですね、なんかマイクロソフトって割と自己流で勝手にやっちゃうっていうようなイメージを持たれてる方多いと思うんですね。まあ、実際私の何人か知ってる人でもね、なんかまだ勝手にやってるっていうね言い方をする方結構いましてね、いや今はそうじゃありませんよと、これ結構マイクロソフトの方からも話を聞いてますが、そういった標準技術についてはですね、もう本当他と足並みを合わせてきちんとやるようにしてるということで、まあ、確かにですねHTML5 の機能をフルでサポートしているのかというと、いろんなのブログ書いている方、レポートされている方から聞くと、いやまだ完全じゃありませんよっていう話は聞いております。でそこは多分他のブラウザも同様だと思うんですけどね、まあ、そこら辺はね、そのうちこうきちんと合わせていくという形になっていくと思っておりますので、これがインターネットエクスプローラーが特殊だとかね、そういったことはもうないと、そんなふうに思っております。それとセキュリティ機能ですね、まあ、もうセキュリティってもう当たり前と言ってしまえばそうな、まあ、その対応していること自体がね当たり前と言ってはね、過言ではないんですが、これいくつか機能をサポートしている、追加機能がサポートされておりまして、 追跡防止機能というのがまず追加されました。これウェブサイトでですね、サイトごとでユーザーのページの閲覧の情報を収集してしまうということがあるんですね。まあ、例えばそのどっからやってきただとか、まあ、いろんな情報が読み取れてしまうんですが、こちらをですねブロックするもしくは許可するという設定ができるということになっています。ツールからですねセーフティーというメニューがありまして、そこからね追跡防止機能というメニューを選ぶことができるんですが、そこに見ますと、まあ、個人用リストというリストが作られてまして、そこを中見るとですね Google とか Yahoo だとか Facebook だとか Twitter だとかですねリストがどんどん出てきて、まあ、ここのサイトは、その閲覧状況を取っていますよと書いてあるんです。で基本的にこの機能は、無効にしてあるんですが、有効にしてかつここに関してはブロックすると、ここに関しては許可すると、そういった形を取ればですね、ここに関しては許可をすると、ここに関してはブロックすると、そういった形でですね設定することによって無用なですね勝手に情報を取られるとか、そういった心配なくなりますので、まあ、あくまでも個人の判断というのは入ってくるんですが、そういったことがね阻止することが可能となっています。あとスマートスクリーンフィルターという機能もありまして、これフィッシング詐欺とかですね、そういったウェブサイトの検出、そういったことをブロックしてくれると、まあ、そういったマルウェアとかですね、そういったものにも対応しているという機能があります。ここら辺のですねセキュリティの機能はですね、どんどん追加されていくんじゃないかなと、私は思っています。まあ、そんな形でですねインターネットエクスプローラー9、ちょっと特徴はこんなのですよというお話をさせてもらったんですが、もうちょっと加えて言いますと、60ビット版も出てるんですね。で私前も話したんですけど、インターネットエクスプローラーの64ビット版爆速です。めちゃくちゃ速いです。なんでみんなこれを騒がないんだろうって、いや私が言うと60ビット速いって人ね結構いるんですよ。だからもうこれ60ビット用の Windows の標準は60ビットのねインターネットエクスプローラーにすべきだなと思っちゃうくらいなんですが、ですね実際アドインがですねまだ対応しきれてないというところがあるんですね。まあ、そこでまだ声高々に言えるところではないっていうところがあるんじゃないかなと思ってるんですが、例えばですねフラッシュ、これがですね60ビット版正式に出てないんですよ。やっぱりフラッシュって私としては、まあ、シルバーライトももちろん必要ですけど、フラッシュっていうのもね現実的にはですねサポートしてないとねやっぱり何かと見れるとこ見れないとこ出てくると思います。でこのフラッシュなんですがベータ版が実は出てます。インターネットエクスプローラーの60ビット版のベータ版というのが出てまして、これ実際組み込みますと今のところ問題なく、使えています。ただやっぱりベータ版なんでそれを狙ってダウンロードしに行かなきゃいけないという意味で、まあ、万人向けではないかなと、そんな風に思っております。まあ、これちゃんと正式サポートされてですね60ビット版は早いぞ、ぜひこっちにっていう話をねしたいなと、そんな風に思っております。あとねこれ従来からの機能なんですが、アクセラレーター機能、これインターネットエクスプローラー8から、標準的に、ね、搭載されている機能なんですが、なんかテキストを選択しているとですね、マウスとかでこうテキストを選択すると、青い矢印のマークが出てきます。そこをですねクリックすると、Bing でマップ検索だとか Bing で翻訳、 Google で検索、まあ導入しているアドインとかね、機能によってはこれ以外のこといろいろ出てくると思うんですが、選択したテキスト部分をもうすぐ検索してくれたりとかね翻訳してくれたりとかいうですね、拡張機能をすぐ選ぶことができます。で例えば一番役に立つのはですね Bing で翻訳っていうのがあるんですね。でテキスト部分を選択しただけですぐアクセラレーターのアイコンが出てきますんで、そこから Bing で選択というところにマウスを持ってくるだけでマイクロソフトトランスレーターっていうの翻訳のサイトがですね英語から、まあ、これ言語をですね自動識別して日本語に変換をしてくれます。これですね割と英語の文献読む方とかねわざわざこう調べるのもめんどくさいんだけどちょっと手元でマウスのちょっとした操作だけでね意味調べたいなって時にはですねこの翻訳機能非常に便利です。まあ、そういった形でですねこれが標準的に入ってるってことはすごく重要なことだと思うんですよね。 まあ、そういうことでこれは、引き続きこの機能ありますので、インターネットエクスプローラーですね、非常にお勧めしたいところだなと、そんなふうに思っております。それと、知ってる人は知ってる機能なんですが、 F12 開発者ツールという機能あります。これファンクションキーの12番を押すとですね、ツールが立ち上がるんですよ。これツールがどういうことかというとですね、 HTML だとかそのページの HTML だとか CSS とかですね、そこら辺のね、中身がですね、非常に分かりやすい形で表示してくれたりします。もちろんいろんなツールですねありますので、まあ、それちょっとね実際メニューから選んで、いろいろ試してみていただければなと思うんですが、特に私をお勧めしたいのはこのソースを見させてくれる機能なんですね。でこれが非常に階層的にですね綺麗に出てきますんで、このページソースどうなってんだろうとかね、そういった興味がある方はですね、これ非常に勉強になるんじゃないかなと、便利じゃないかなと、そんな風に思っておりますので、知ってる方は知ってるんだけど知らない方は知らないという機能、普通にウェブページを表示している段階でファンクションキーの12番をポンと押してみてください。ツールが立ち上がりますので、ちょっとねいじってみるのもね面白いんじゃないかなと、そんな風に思っております。そんな形でですね、インターネットエクスプローラー9の話を、させていただきました。第77回だったかな、 Firefox 4ですねお話して、これがいいぞと言っておきながら、お前なんか調子良すぎないかと言われそうなんですが、Firefox 4もいいです。でインターネットエクスプローラー9もいいです。これでどっち使ってんのって言われると、Firefox の時も話しました通り、半々でですね両方同じくらい使ってます。最近はインターネットエクスプローラーの方が多いですね。ちょっといろいろこう触ってるってところもあるんですが、それぞれね、いい機能、ありますんで、大変ありがたいところにこれ無料で全て使えますのでね、Firefox にしてもインターネットエクスプローラーにしても、まあ、サファリとかオペラにしてもですね、まあ、いろいろ使ってみて自分の、あったものをね、これだっていうもので使っていただければいいんじゃないかなと、そんなふうに思っているんですが、やっぱりですね、世の中インターネットエクスプローラーで動くことが大前提だったりするんですね。これがね、さっき標準化の機能とかなんとかっていう話ありましたけど、もちろんそういった話が中心になってくるので、今後そういう話はねなくなっていくんじゃないかなと思うんですが、一番確実に使えるのはどれかっていうとインターネットエクスプローラーなんですね。まあ、銀行オンラインサービスとかですね、そういったのに使うときには必ず私はインターネットエクスプローラー使っておりますので、まあ、今後手放すことはないんじゃないかなと、そんなふうに思っております。はい、そういった形ですね、今回正式リリースになりましたインターネットエクスプローラー9についてお話をさせていただきました。はい、そういうことで第82回正式リリースになりましたインターネットエクスプローラー9についてお話をさせていただきました。正直言って今まで素直に IE と言えばよかったんですけど、最初にインターネットエクスプローラーつってそのままずっと喋り続けたんで、略さずに言わせていただきました。ちょっと舌が回らないところもありますけど、これですね、いろんなこの今年初めに話をしてました Windows ホームサーバーとかね、インターネットエクスプローラー9とかですね、ベータ版だったりリリース候補版だったりしてたやつがもうどんどん正式リリースとなってきまして、非常にねいろいろ楽しいなと、ワクワクするようなことがあるんですが、で Windows Phone 7ですね、あとね、まあ早くちょっと触ってみたいなと、そんな風に思ってるんですが、ですね、ちょっと一瞬も Twitter とかで散々されてご存知の方多いと思うんですけど、今ね Windows Phone 7の、SIM フリーのね端末を、輸入で購入するかどうしようかと、ちょっといろいろ考えてるところです。ですね、Windows Phone 7の開発環境だけはですね、ちょっと入れてみて、ちょっといじってみようかなっていう状況なんですが、やっぱり実況欲しいなというところで、今悩んでるところですけどね。はい。という状況で、先日iPad 2が発売になりまして、で、iPad 2ね、今んところ買うつもりないんですが、実況見たんですけどね、かなり持ちやすくなって軽くなりましたよね。iPad を買おうかどうしようかって一回前手に取った時に、あ、これ重いやと、これ手疲れるから多分長続きしないなと思って 買うのやめちゃったんですけど、あのくらい軽くなるといいかなと、そのふうに思っています。まあちょっとあのいっぺんには全部買えないんで、多分買うことないんじゃないかなと、そのふうに思っておりますし、もうちょっとお金を貯めてシンクパッドを買うかと、大体そんな余裕があるのかって話もあるんですけど、そんなふうにねいろいろ最近考えておりますんで、まあなんか情報ありましたらね、今後とも引き続きねお話していきたいなと、そんなふうに思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてですねお話したいと思います。またよろしくお願いします。